はい、皆さんおはようございます。
おはようございま す。
今朝嬉しいですね、伊藤教会と八戸教会の合同礼拝ということで、北は、日本の本州の最北地青森県の八戸からですね、八戸教会、から5名の方々が来てくださってもちょっと立っていただいていいですか。はい、はい、完成。はい、今朝はですね、この立法主義から解放されるためにということで、そのテーマでね、考えていきたいというふうに思っています。ちょっといっぱいいっぱいの内容なんですけども、ちょっとまあメモなど取りながらですね、ぜひついてきてくださればなというふうに思っています。 So today's theme is How can we be delivered from legalism?It's a heavy thing, and it's a lot of stuff, so please take a memo or something, and I hope you can follow what I'm talking about today, okay? ある方はですね、もしかしたらね、思うかもしれません。ある方もしかしたらおっしゃるかもしれません。自分には、聖書なんて関係ない。自分は神なんて信じてない、だから立法的な生き方なんてしていない、まあ、そういうふうに考えるかもしれないですよね、自分は、聖書なんて関係ない、神なんて信じてもないから、立法主義なんて関係ないと思うかもしれません。けれども人はですね、聖書を知っていようと知っていまいと、神を信じていようと信じてまいと、立法主義、立法的な生き方をですねする可能性というのが十分にあるんですね。何々すべきであるっていう言葉がありますね。何々すべきである、あるいは何々しなければならない、これはですね、義務とか強制を表しているわけですよね。義務あるいは強制を表しています。そこには選択の余地はないんです。それ以外のことをすると、この非難されるということを、意味するわけですよね。大抵の人はですね、心の奥底に何々しなければならないっていう思いをですね、どこか持って生きているはずだと思います。例えば、遅刻すると、遅刻するとクビになっちゃうかもしれないですよね、遅刻しないで出勤するべきだ、あるいは家族のために夕食の支度をするべきだ、あるいは食べ過ぎはやめるべきだとか、ね、あるいは予算以上の出費は控えるべきだ、そういう何らかの形で何々するべきだというのは思って生きているはずです。このべきだ論というかですね、そのべきだ論というのは私たち の信仰生活、霊的な生活にも侵入してきます。聖書の学びにもっと時間を取るべきだ、この奉仕に、この奉仕に参加すべきだ、あるいは隣人を愛するべきだ、祈るべきだ、他の人を許すべきだ、礼拝を休んではならない、伝統しなければならない、あれをしてはならない、これをしてはならない、これをしなければならない、あれをしなければならない、結構辛くなってきませんかね。そこには、喜びも自由もないわけですよね。我々が良い人になろう、いい人になろうっていうふうにして行動しようとするときに問題が生じます。それは純粋な愛からではなくて義務感から良い行いをしようとするんです。 So whether you know the Bible or notWhether you believe in God or not, humans have a tendency to be legalistic. And, most people live with some kind of sense, some sense of obligation or duty. I have to do this. I should do this. You have to do this. You should do this. And this breaks into our spiritual world too.You know, I have to spend more time to study the Bible. I have to be involved in this ministry. I should pray. I should worship. I should forgive. I should do something. I should evangelize. I should share the good news to other people. I should not do this. I should do this. You should not do this. You must do this. Something like that happened to our spiritual world too. Does this sound hard? There's no joy or freedom in that. And problem occurs when we try to be a good person, try to do good things. Well, it's good to do good things, but if it's not from pure love, but it's from a sense of obligation or sometimes duty, that happens. モーセの出会、あるいは旧約聖書のたくさんの戒めがあるわけですけれども、まあ、何々してはならないという形で、まあ、たくさんの戒めを守るべきであることを、まあ、命じているわけですよね。いかにもこう窮屈で、まあ、こう聞き手をこう縛りつけるように聞こえるわけですけれども、ただそれには訳があったんですね。立法の役割というものを考えると、その訳が理解できます。立法とは何かということですけれども、じゃあ立法がなければどうなるでしょうかね。聖書なければどうなんでしょうかね。神の御前に何が正しいことなのか、何が悪いことなのか、わからないです。なので、その神が喜ばれることはこれですよ、神が喜ばれないことはこれですよっていうことを分からしめるために聖書というのはあるわけですよね。つまりですよね。ですので、それを守れば祝福されますよ、守らなければ滅びに向かいますよということが、まあ、明確に書いてるのが聖書なわけですが、実はですね、その聖書の立法の目的がもう一つ大きな意味合いがあります。罪が分かるというのが一つの目的ですが、これですね、罪ある人間には立法を守ることができないということを教えるために立法があるということです。いいですか。罪ある人間には立法を守ることができないということを教えるために立法があるんだ。ちょっと難しいですかね。つまり罪ある人間には神様の立法を完全に行うことができる人っていうのは一人もいないんですね。教えるためであるということです。じゃあどういうことが起こるのかというとですね、我々これが良いものだと頭では分かっててもやめてしまうんです。隣と愛しなさいって言われても愛せないんです。噂してはいけないって言われても噂してしまうんです。何々しなさいって言われてもやめてしまうんですよ。ですので立法に背いてしまうときに、我々はそこに立法違反という罪を見出すことになるわけです。まあ、ローマ書とかガラテを読んでみるとね、たくさん書いてあるわけですけど、例えばローマの5章13節、立法が与えられる前にも罪は世にあったが、立法がなければ罪は罪と認められないわけです。分からないわけですね、我々何が罪なのかというのは。ですから、立法があるから罪がこれなんだということがはっきり示されているわけですけれども、そしてですね、ガラテア3章19節では、立法は一体何か。立法は約束を与えられたあの子孫、イエス様のことですけれども、来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたものですというふうに書いてあります。わかりますかね。イエス様が来るまで、来られる時まで違反を明らかにするために、これが何が悪いことかっていうのを明確にするために付け加えられたものでっていうことが書いてあります。そして今日の箇所ですね、ガラティア書の3章の23節から26節まで、信仰が現れる前には、私たちは立法の下で監視され、この信仰が軽視されるようになるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって、立法によってではなくて信仰によって義とされるためなのです。しかし信仰が現れたので、前私たちはこのような養育係、立法のもとにいないんですよと。あなた方は皆信仰によってキリストイエスに結ばれて神の子なんですよというふうにパウロは言っています。私たちが、この立法ですね、聖書を手にするときに、それを守れない自分を発見するわけですよね。ですので自分にはこれをすることができないということを認めるわけです。 まず自分は何て弱い存在なんだ、これを守ることができないじゃないかということで自分の罪を認めるわけです。そしてその罪からの救いを求めるがゆえに私たち主イエス・キリストのところに行くわけです。その時に救われるという祝福に預かるんだ、そのために立法が与えられているんだということです。はい、分かりにくいですかね。実際やってみると分かりやすいですね。豊さんちょっと来てもらっていいですかね。たくまちょっと来てもらっていいですかね。豊さんをキリストとします。キリストとします、例えですからね。私立法です。たくまが、まあ、あの人、まあ、あるいはこうクリスチャンになる人だとしますですか。キリスト、人、立法です。立法のとしての役割はダメだっていうことを分からしめるから、ね、ダメだ、ね、これやるんですよっていうことを言うわけですけど、できないわけです。ですので養育係としての役割というのはキリストのところを持っていくんですっていう、ね、救いが実現するという。でそれが4章の最初のところ書いてあるわけで、未成年になるまでは、未成年になるまでは立法がですね、ちゃんとちっちゃい子にはね、やっぱりこうしちゃいけない、ああしちゃいけない、ちゃんと叩き込まないとわからないですよ。なのでちゃんと成年になった時にはですね、こう連れていくわけですなので、そこから解放されるというか、自由になったっていうのは分かるですよね。はい、こういうことが起こるということです。ありがとうございます。はい、それが養育係をやる一方としての役割というのが今日読んだところに書いてあります。これ、頭に入れた上で今のところ読んでみてください。もっと分かってくると思いますね。はい、ちょっと英語で言ってない。ちょっともう一遍今日の箇所を読んでみてください。そういう位置づけで今日の箇所をもう一遍日本人の方々、読んでみてください。Okay, so the Ten Commandments orders us to keep commandments and orders us, you must not do this and you must do this. And this may sound very rigid, but there's a function in itself. Without law, we don't know what pleases God, what does not please God. So that's why we need the law.To understand that. That's the first function. But the second function, the most important function is this. The law exists to teach us that we sinners cannot keep the law completely. Even though we try and try and try our best efforts, we cannot do that. So we need a law, and the function of the law is to take us to Christ.That we need a savior. Admit our sin, our weaknesses, that how I cannot do this. I cannot stand before God. I need your help. I need you. I need a savior. So this is like a guardian to take us to Christ so that we are saved.That's the today's passage is talking about, right? Before the coming of this faith, we are held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith.So, by the law, we learn to depend on Christ alone who can save us. Because to keep the law, we cannot be saved. The more we pretend that we can do this, what happens? That will damage your spiritual life completely.ですので、立法の縛りというものから我々本当は解放されているんですけれども、せっかく解放されているにもかかわらず何々すべきだ、何々しなければならないという一方的な生き方をするときに我々クリスチャンになった喜びというのが失われていきます。おそらくクリスチャンになって経験することがあると思います。最初のうちはあまり経験しないかもしれないですけど、クリスチャンになったときにはね、ある程度したときにこれ絶対通過するポイントになると思いますね。ですのでそこにはクリスチャンになった喜びがない ましてや他の人が進んでキリストを進めようなんていう気にもならないですよ。そういうことないですから、そこにはもう形だけの形骸主義が残っている、そこには喜びもなければ進んで伝道しようっていう気も起こらない、そういう状態になってしまいます。
So we are given freedom Christians as Christians but even though we are given a freedom from the lawIf we still live under the law with should and shouldn't, there is no joy. We will lose joy. And I think when we are saved first, when we became a Christian, we don't know about that because it's not such things. But in certain point in our lives, I think we all go through this point. Hey, why do I have no joy? No peace? Why is that? Why? Because we are just trying to live under the law, trying to be a good person, trying to keep the law, but there is no joy. There are two features as a person who lives under the law. 一方的に生きる人の二つの大きな特徴があります。それは一つ目ですね。一方的に生きるときに人は自分である線を引くんですね。自分である線を引きます、そしてどういうことをするかというと、その引いた線の向こう側にいる人はダメ、こっちにいる人は OK っていうね、そういうふうに暗黙のうちに決めてしまうんです、そうやって生きる人の特徴というのはすぐに人を裁くっていうようになってしまうわけですね。あの人はダメ、この線に自分で決めた何らかのこう基準というのがあるんですけれども、その向こうの人はダメ、こっちの人は OK っていうね、ことが起こってしまいます。もし私たちが人を裁いているのならば、私たちは一方的に生きているんです。
So first, when we live under the law, we draw a line, some kind of line based on our own standardAnd we implicitly determine over there, they are not good. But from here, from that line, my side, that's my side, they are good people. So the feature of this kind of person is easy to judge other people. That person is not good. This person is good.Because they dwell on some kind of standard, they decide. So if we are judging others, if we are judging others, we are living under the law. あるいはですね、他人を裁くんではなくて自分を裁くこともあります。一方的に言うとですね、こんなこともできないなんて、なんで自分はダメなやつなんだろう。こんなこともできないなんて。なんで自分は残念な人間なんだろう、ね、そしてできた時にはどうですか、できた時にはすごいだろうってね、誇るは傲慢になるわけですよ。ですので一方的に生きる人はですね、劣等感と優越感と劣等感の間を行ったり来たりしなければならないんです。自分より優れた人を見つけると落ち込んで、自分より劣っている人を見つけると傲慢になるっていうね、そういうふうになってしまいます。
So not only we judge other people, we may judge ourselves instead of other people.
Oh, I cannot even do this. What a sorry person I am.What a terrible person I am. I cannot even do this.
But when we can do, we become proud and arrogant. Yeah, I could do this. So when we live under the law, we go between sense of superiority and inferiority back and forth, again and again and again. When we compare ourselves with superior people, we feel down. And when we...meet some people whom we feel inferior, we become proud.
that thing happened. これが立法的に生きている人の特徴ですね。こういうふうに生きているとですね、心には平安もないし、喜びも失われていきます。いつも怒ってるか、いつも落ち込んでるか、そういう状態になってしまうわけですね。けれども、そのことが分かっていながら、人は立法主義の生き方にすぐに戻ってしまいがちなんです。気づいてみると、繰り返し繰り返しそこに戻っていってしまうんです。それが、第2コリントの3章の6節でいうところの文字は一方がですけれどもね、これ文字は一方は人を殺すっていうふうにね、書かれているということです。
So this is a characteristic of a person who lives under the law. And these kind of people have no joy or no peace in their heart. Maybe always angry, always down.But even though we know it, humans easily tend to go back to the egoism. And we realize that we keep going back there. This is what the Bible is talking about in 2 Corinthians 3:6. The letter kills. The letter, that means, and the Paul means, it, the law kills people. では、立法は人を殺す。
立法は人を傷つけるということが分かっていながら、なぜ人は立法的な生き方に戻っていくんでしょうか。どうして頭では分かっていながら人は立法的な生き方に戻っていくんでしょうか。
Though we probably understand that the law kills and hurt people, why do we keep going back to the legalism? That's the question. Why is that?
まず、大きな理由があります。一つ目、それは立法的な生き方というのは自分自身に栄光をもたらすからなんです。自分自身に栄光をもたらすからなんです。イエス様の時代の、宗教家たち、あるいはファリサイ人たちというのは、誰にも成し遂げることが超えることができないような高いハードルを設けるんですね。そして自分たちがそれを達成することによって宗教的なプライドを保てたんです。宗教的なプライドを、つまり他の人より何か自分ができるっていうことで自分は素晴らしい人間なんだと思ってしまうんです。この人はこれができるっていうことで素晴らしいですね、自分は何者だっていうことをこう思ってしまう、そこに自分のアイデンティティを置いてしまう、そういう弱さを持っているわけですよね。立法はそのようにして私たちに栄光を与えてくれるんです。
So why do we keep going back to the legalistic way of living? There are two reasons. The first, the legalistic way of living gives glory to ourselvesRemember the teacher of the law and Pharisees made a high standard, high hurdle that no one can cross, no one else can cross. Then they tried to keep their religious pride by accomplishing these laws so that they could keep their religious pride. In other words, we tried to think, oh, I am a great person.By doing better job than other people. And other people see your deeds and, oh wow, you are great. How great you are. And we keep our identity based on that. The law gives us glory like that.
2番目の理由、それは、一方的な生き方というのは分かりやすいんですね。分かりやすいからです。例えばですね、聖霊によって歩みなさい、聖霊によって歩みなさいっていうふうに、まあ、聖書は教えているわけですけれども、具体的にそれがどういう意味なのかっていうのは理解するのは難しいですよね。難しくないですか。聖霊によって歩みなさいとか、神様に全てを明け渡していきなさい、分かりづらいわけですよね。 例えば、皆さんです、ね、ある方が、クリスチャンというのはどういう言い方をするんですかというふうに尋ねてきたとして、皆さんがですね、それは聖なる神様に委ねて生きることですよ、聖なる神様に従って生きることですよというふうに説明したとします。でも分かりにくいわけですよ。でも例えばこう言ってみたらどうでしょうかね。こう言ってみたら分かりやすいですよ。クリスチャンになったら1日に30分以上は聖書を読むべきですよ。1日に30分以上は祈るべきですよ。1日に少なくとも1人にはイエス様のことを伝えなさいよ。こう言えば分かりやすいわけですけれども、でもこうした生き方を人に押し付けてしまうならば、その人は死んでいくんです。その人は死んでいくんです。このように立法主義というのは人を傷つけ、裁き、人の命を奪っていきます。ですから文字は一方は人を殺す、まあ、大変きつい言い方ですけどね、パウロはこういう言い方を、しているわけです。ですのでローマ書からガラテヤ書が書かれているということですね。 So the second reason is the legalistic way of living is easy to understand. It's easy to understand. For example, the Bible teaches us to live by the Holy Spirit. Right? Live by the Holy Spirit. But it's hard to understand what it means completely or practically. Does it? If someone asks you, what kind of living do Christians do? And we answer, we live by the guidance of the Holy Spirit.It's hard to understand, is it? But it's easier to understand if we say, when we become a Christian, you better pray more than 30 minutes a day. You better come to worship. You better read the Bible 5 chapters a day. You must tell at least one person a day about Jesus Christ. It's easy to understand this way, right? But if we force this kind of living to other people,These people die. These people die. Like this, legalism hurts people and judges other people and robs their lives. That's why Paul is using very strict words here in 2 Corinthians 3:6. The law kills. Kills other people, or including ourselves.
何々すべきである、何々しなければならないっていう理由で何かをしようとしても何の益にもならないんです。何の益にもならないんです。なぜなのか、なぜ神様は立法的な生き方を喜ばれないのか。なぜならば動機が愛からではないからなんです。動機が愛からではないからなんです。神様というのは我々が上辺で何かをしようとしていること以上に我々に試みられています。なんでしようとしているのか、なぜお前はそれをしているのか、なぜ私はそれをしているのか。神様にとっては動機が全てです。もし私たちの動機が、強制であったり押し付けであったり義務感であったり、何々つまり何々すべき、何々してはならないとかいうことであるならば、それは愛ではありません。第1コリントの13章1節から3節ちょっと開いて読んでみたいと思います。ちょっと開いて見てもらってていいですか。
So if we are doing something with a reason of I must do this, I ought to do this, or I must not do this, we gain nothing. We gain nothing. Why is that? Why does Godhate legalistic way of living? Because our motives is not based on love. Because our motive is not based on love. God sees everything, but he doesn't care our outlook, our outward appearance, our outward actions. He sees our heart. It's more important for him.For God, our motive is everything. Our motive is everything. So if our motive is just duty or obligation or imposition or ought to, it is not based on love. Would you open 1 Corinthians 13, 1, 2, 3. はい、ごめんなさい、第1コリントの13章、1節から3節まで読みますね。1節から、たとえ人々の預言、天使たちの預言を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心として我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないというふうに聖書は言っています。ですので、これが2つ目のポイントですね。愛がなければ無に等しいんだということです。愛がなければ無に等しい。私たちクリスチャンとしてたくさんの捧げ物をしているかもしれません。けれども、それが愛を動機として捧げているのでなければ、それは無意味なんです。神様が本当に求めておられるのは私たちの心である、私たちの心の在り方であるということですね。
So here's number two point. If I do not have love, I am nothing. I am nothing. Well, you and I, we may be contributing lots of things, but if you are not contributing based on love, that is nothing. Based on this, it is meaningless. What God really wants is our hearts. Our hearts. Our hearts.
ガラテヤ書の5章1節にこういうくだりがあります。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。って言ってます。立法の首輝きですね。クリスチャンには自由が与えられたって言うんですね。自由が与えられた。私たちは自由が与えられているからこそ、自由に愛することができるんです。私たち自由になったからと自由に支えることができるわけです。しなきゃいけないからではなくて、もはや私たちは形だけの形骸主義、あるいは形骸化した儀式的習慣というものから解放されたんですよ。自由の身になったんですよ。ですから、しなければならないから神様を愛するんじゃなくて、進んで神様を愛する、進んで神様に従う、それが本当のキリスト教です。
Ephesians 5:1 It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, do not let yourselves be bound again by a yoke of slavery. Christians are free. He became free from legalism, from the law.And because we are free, we can give freely. Because we are free, we can love freely. And we are released from legalism. We are living of just having a good outlook or ceremonial habits becoming stripped out of their original meaning. Not we ought to, but we love God andWe obey with willingness. We follow His command willingly because we love Him. That is true Christianity.
でもですね、私たちの立法的な部分というのは不安を覚えてくるわけですよ。自分だったって言われたらね、不安を覚えてくるわけ。何がじゃあ、律するもの自分がなかったら、何が自分を律してくれるんだろうかって思うわけですよ。思いません？
But our legalist part still asks us with anxiety. We become anxious if we don't have love. If we ought, but if ought to does not bind us, what binds us? We ask. What binds us?
ある時ですね、一人の律法学者がイエス様を試そうとして言うんですね。律法の中で大切な戒めというのはどれですかというふうに質問するわけですね。試そうとして、それに対してイエス様はこのように答えられました。マタイによる福音書の22章のところです。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。一方全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。一方というのは、モーセ五章、創出レビ民シメキまでですね。預言者というのは、預言書、その後半、以前から始まって、その、マラキ書まで全部のこと、要は、旧約聖書全部は、この二つの場所にかかっているんですよ。この二つの意、予約することができるんだというふうに、イエスが言われているわけですけれども、モーセの十戒というのは、例えば偶像を作ってはならない、偶像を拝んではならないというふうに教えています。モーセの律法というのは何々してはならないというふうに教えていますけれども、その精神はここで言っている通りです。その心、精神というのは愛です。律法の中心というのは愛なんですというふうにイエス様は言われているわけです。強調されているわけですよね。ですので、その精神というのは神様への愛であって、神様を愛する人というのは偶像を拝みもしないし、偶像を礼拝しようともしないわけですよ。してはならないからするんじゃなくて、神様を愛している人というのは偶像を作ったり拝みもしないわけです。つまり神様を心から愛している人というのは進んで神様の戒めを守ることができるんですと聖書は言っています。3箇所こういう箇所がありますね。これご一緒に声出して読んでみたいと思います。3、はい、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。なんで難しいものじゃないのか、難しいと思いますよね。なんでそうなのか、神様愛してるからできるんだって言うんですね。神様愛するものは神の掟を守ることができるんだって聖書は言っています。ですのでクリスチャンというのは律法主義の縛りから、律法の縛りから解放されて自由になりました。何々すべきだっていう縛りはですね、十字架によって消えたんです。ですから聖書を正しく理解しているクリスチャンというのは礼拝を休んではならないっていうような窮屈な生き方はしません。それよりも神様に喜んでいただくことをするわけですね。神様を愛しているんです。神様を愛する人は神様を喜んで礼拝します。聖書によれば礼拝ほど神様に喜ばれるものはありません。ですので礼拝に出ないと裁かれるっていう考え方っていうのはもう聖書からはもう外れてしまった考え方、生き方なんですね。律法が あればやるんだけれども、律法がないんだったらやらない、自由奔放にする、それはまだ律法のもとに縛られている子供なんです。血の身子だっていうわけです。祈らなければならない、聖書を読まなければならない、礼拝しなければならない、礼拝を休んではいけない、献金をしなければならない、伝道しなければならない、これもしなければいけない、これはしちゃいけません、それはまだ大人の自由を知らない霊的な子供である、血の身子であるということです。Okay, so one day a teacher of the law tried to test Jesus and asked, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second one is this, Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments.The Ten Commandments command us, You shall not make idols.
You shall not worship the idols.
And so Moses' law uses the expression of you shall not do this. But its spirit is love, according to Jesus Christ. He points us that, hey, it's not just a law, but its spirit is love. In other words, those who love God from heart can obey His command with willingness, because we love Him.
These are three Bible verses here. Let's read together in the speakers.
If you love me, you will obey what I command. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. In fact, this is love for God, to keep his commands, and his commands are not burdensome.
Why it's not burdensome? Why it's not difficult to obey? Because we love him. That's what Bible is saying. If we love him, we can do it. Because we love him.
That's the point Bible is talking about. So Christians are released from being tied up by the law and given freedom by the cross. If there are laws, we do. But if there are no laws, we don't do. And we become just selfish and do whatever we want to do. That is still infants tied up under the law. And these are the infants who do not know the true freedom. The true freedom. We worship God with willingness. Why? Because we love God.
はい、ですので、今日皆さんに質問してみたいポイントはこれですね。皆さん立法主義からもう解放されてますでしょうか。解放されてますでしょうか。自由になっていますでしょうか。心に喜びがありますでしょうか。進んで神様を愛して、進んで他の人を愛そうとしているでしょうか。進んで神様を礼拝して、進んで献金捧げて、進んで伝道して、進んで奉仕しているでしょうか。皆さん、その喜び、知っていますでしょうか。絶対に休むなって言われれば礼拝を守る。でも言わなければ日曜日は好き勝手して過ごす、勝手に過ごす。一方なしには生きられない血の御子になっていないでしょうか。休むなって命じられなくても、もう自由な心で喜んで神様を礼拝する心を持った人こそ、本当の意味で神様を礼拝する人だと思います。日曜日であろうが、月曜日であろうが、教会の集まりであろうが、職場であろうが、家庭でありようが、心から神様を礼拝して、愛して、神様に喜ばれることをしようとする、それが本当の弟子。キリストの弟子なんじゃないでしょうかね。
So the question today is this. Have you released from the legalism? Are you free yet? Do you love God and love others with your willingness? Do you worship God, give offerings and share your faith and get involved in ministry with joy? Do you have such joy? Now.Sunday or Monday or workplace or at your home, do you love God and try to just doing because of your love toward God?
イエス様は十字架上で命を捨てることに私たちのことを愛してくださった。そこが原点ですね。今も私たちのことを同じ愛で愛してくださっている。ですので立法主義というのはその愛がまず分かるところから始まるんだと思います。そしてしなければならないというところから何々したいというふうに変えられることだと思います。何々やらなければからもう待ち遠しいんです。礼拝がもう礼拝したくてしたくて仕方ないんです。やらなければならないからもう待ち遠しい。何々すべきだからもうワクワクしてですね、みんなで集まって礼拝みんなでするのが待ちきれない。そんな教会に憧れます。
So we must remember that God loved us. That's our original point. We must remember, keep remembering His grace. That's the original point. Why we are doing this, right? So to be released from legalism is to be changed from have to I want to do this. I have to I long for this.
I can hardly wait for Sunday. I can hardly wait for fellowship. I can hardly wait for worship together. I'm so excited. Not just for surviving, thriving. I long for such church.
はい、今日もですね、私たちチャンスが与えられてますね。立ち上がって神様のことを礼拝したいと思います。They were given a chance to worship Him. Let us stand and worship our wonderful God together.